FM
折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねてぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。3月も半ば近くになりますと、気候だいぶ変わってきましたですね。やっぱり春が近づいたなという感じで、これから西宮の町も、緑が増え、そしてきれいな花が咲きという季節になっていくわけです。時々まだ寒い日もありますので、気をつけないといけません。今日は郷土資料館にやってまいりました。郷土資料館の展示は本当に西宮の大昔からこの西宮がどのように変わってきたかということが目に見える形でこう説明されている。それぞれの時代に西宮の市内で、あるいは町中から、あるいは川の中から、あるいは山の中から、いろんなところからこう、集められた、人の歴史を物語る品物、そういったものが整理され並べられているわけですね。だからここへ来れば、郷土資料館に来れば、本当に西宮が大昔はどんなことをしてなっていたのか、そして今この時代になるまでどんな時代をくぐってきたのかということが全てわかる。それは説明を受けるということじゃなくて、品物を見ることによって分かっていくという、資料館になっているわけですね。もちろん品物だけ見てもわからんということは、我々見てもわからんことが多いわけですが、そこにはちゃんとパネルに解説が載っていて、そのどこで出たものか、どんなふうに使われていたものか、あるいはこれが何を物語っているのかなどということがよくわかるように展示がされています。ですからここへ来るのは大好きで、私はもうしょっちゅうここへ来てるんですけれど、今日も郷土資料館にやってまいりました。今日の目的を一つはっきりしてるんですね。皆さんも、覚えてらっしゃるでしょう。毎月月変わるたんびに何か一つの品物を取り上げて、でそれを特別にこう扱うんですな。アラカルトって言うんですけれど、一点だけ、たくさん何万もある資料の中から一点だけ学芸員の方がそれぞれ興味のあるものを選ばれて、それについて特別に調査をされ、調べられ、研究をされ、そして市民の我々皆さんにお知らせしながら展示される、こんなことなんですよ。だからこの毎月変わるというところがとても面白くて、それぞれ学芸員さんの個性も出てくるようですから、その辺も含めてお話を聞きながら拝見していきたいと思います。今月のこの、アラカルトの担当は、椿原義恵さんとおっしゃる。椿原義恵さんとお話しするのは確か僕は初めてやなと思いますので、楽しみに、参りました。椿原さん、こんにちは。
こんにちは。
はじめましてですね。
はじめまして、そうですね。
こちらへずっと私も会話していただいてますけど、お顔を見るのは時々拝見してましたけど、お話しするのは初めて。
そうですね。はい。
椿原さん、ここへ来られてどれぐらいになるんですか。
約2年半になります。
はい。もうそれぐらいになるんですね。
はい。
学芸の仕事をされています椿原さん、今月担当やそうですけど、
はい、
今月のアラカルト何ですか。
今月のアラカルトはですね、イカ釣り針ですね。
ほう、
はい、西宮浜で使われていた、イカ釣り針なんですけれども、
イカを釣る前だ、はい、魚釣りの針という、その針ですね。それが郷土資料館の入り口近くにあるガラスケースの中に一点だけ 自分だけのためのガラスケースを使って、置いてあるわけですね。ここへ、マーチ閣へ来て見させてもらってます。これ針ですか？
そうですね。
魚釣り言うたら、あの魚釣りの針というのは糸の先についていて、ひらがなの C の形をしているというのはまあ普通やと思うんですけど、これちょっと違いますね。
そうですね、ちょっと角度がついていて、ね、C よりは角張っていると言いますか。
ああ、そうですね、はい、角なってますな。針そのものの、太さは1ミリぐらいでしょうか？
そうですね、1ミリぐらいの、はい、幅ですね。
長さは5センチぐらいありますよね。
そうですね、一応測ったんですけれども、うんうん、約あの3センチぐらいの大きさ、
ね、ちょっと長く見えま す、 す、ね、というのはあの曲がってるわけですね。1センチか1センチ5ミリぐらいまっすぐのところがあって、そこからカクッと曲がってクロージみたいになる。でその先でまたもう一遍カクッとなって曲がってというふうな、そんな針ですよね。
そうですね、はい、
それが2本ついている、
はい、
日本こう何かにくっつけてあるんです。この何かにというのは何でしょうね。
ですね、針の下にある板ですね。板が、うん、あの竹、
板ですか、
はい、竹になります、材料は。
そうですか、竹ですか、はい、1センチぐらいの幅で長さが 7,8 センチあるかなと思う、はい、それぐらいの竹のベラ、竹ベラみたいなもん
です。そうですね、うん、一応あの実測といいますか採寸をしまして、はい、竹の長さが 10.5 センチ
ぐらいあるんですか。
はい、あります。
なるほど、ね、はい、その竹に糸でくくりつけてある。
そうですね、針2本を柿渋で染めた綿糸でくくりつけてある。
ああ、そうですか、
はい、
これ柿渋で染めてあるわけですね。
そうですね、
ほこりかぶって黒っぽくなってるんじゃなくて、はい、柿渋で染められてるわけ。
あ、そうですね、あの柿渋にあの防水とか防虫とか、うん、そういった効果がありますので、
長持ちするという、
長持ちするように、
その竹の棒に柿渋で染めた糸で針が2本、先が開くような形で二股に広がったような形でしっかりくぐりつけてある。その竹の上の方へ行きますと、今度はなんか丸いもんにまた糸で縛り付けられてます。これ丸いもんは何なんですか？
はい、横がですね4センチで、縦が3センチぐらいの石ですね、はい、この石が重りの代わりになります。
平べったい石、3センチ4センチぐらいの石に竹をまたこれ縛り付けて
ある。縛り付けてあります
ね。これはしっかりしてますね、はい、しっかり縛り付けられて、やっぱり糸で、
糸で、同じくあの柿渋で染められた、はい、糸で、
まあ、竹の棒だけでは浮いてしまうかもわからんというの で、 うで、ね、はい、こういうものをつけて海の中へポトンと落とすわけですね。でこれをイカがめがけてくるわけですか？
あ、ですね、あのイカが引き寄せられやすいようにですね、この竹の部分にですね、あのウルメイワシとかイワシが西宮でよく取れましたので、はいはいはい、そういったものを餌にしまして、この竹片の部分に針金で固定しまして、それを海の中に落とすということになります。
針の上に生の餌がくっつけてある。
生の餌がくっつけて
そういう小針なんですね。でこの竹べらの一番先の方には穴が開いてますから、ここへおそらく釣り糸をくくりつけて、で長いものが落とされる
という。そうですね、はい、筆の周りにですね、あの5ヒロから8ヒロの、
あの、言うたらどれぐらいの長さになりますか？
1ヒロがあの 1.5 メートルですので、
はい、8ヒロ言うと12、3メーターぐらいになるわけ。そうですね、はい、それぐらいの糸でこう身の中につける。
そうですね、船の周りにあの5から8のいろんな糸の長さをつけまして、はいはい、で日によってイカがですね、引き寄せられる糸の長さが違ったようなんですね。なので、5から8をあの船の周りにあの落としてですね、はいはいはい、その日に一番よく釣れる長さの糸を漁師さんたちは 毎日あの探っていたっていうことなんです。
今日は5ヒロやとか、
今日は5ヒロや、今日は
8ヒロや、そういうことになって
た。
イカも機嫌が悪かったらそこの方へ行くんかもしれない。
そうかもしれませんね、はい、
そんな風な釣りが行われていた。この針がここにあるのはなんでやろうというふうに思うんですけど、
1998年ぐらいにですね、はい、西宮浜で漁師をされていた息子さんからご連絡がありまして、
漁師をしてた人の息子さんがいらっしゃって、
はい、家に漁具小屋も残ってるんですけど、その漁師されていた方が亡くなってしまったので、はい、あの漁具小屋を壊すということになったんです。
蔵があったわけですな。
そうですね、
そういう漁に使う道具の蔵が、
はいはいはい、その漁具小屋がありまして、それを潰すので、はい、中にある道具を寄贈してもいいですよということで、うちが引き取ったという経緯があります。
30年ほど前の話。
そうですね。
ああそうですか、はい、だたくさんあったんですか。
そうですね、全部でおよそ800点ほどその方から、はい、漁業の時に使っていた道具を寄贈していただきました。
西宮の浜とおっしゃいましたけど、はい、何町とか分かります？
おそらく西鳩、
西鳩ですわね、
そうとか、
あの辺が一番海に近いところ、
ね、ですけれども、はい、寄贈されていた方は浜町に、
浜町にいらっしゃった、
はい、住んでいらっしゃったと。
そうですか、はい、800点ってすごい数ですけど、そんなのをいっぺんに見ることはまあないでしょうね。
それがですね、はい、あの今年の夏にですね、あの郷土資料館で特別展示を行うんですけれども、今年はですね、このイカ釣り針を展示されている方の道具をですね、うん、はい、あの展示するということになりますので、
一つの蔵いっぱいなってた漁業の道具、
はいはい、漁業の道具をあの
これ全部
全部、そうですね、近い形でたくさん出しまして、はい、展示室に並べる予定にしていますので。
そうですか、これぞ西宮の漁業という感じになるわけですね。
はい、そうですね。
何月頃ですか？
はい、7月からになりますので、
ぜひぜひ拝見したいと思います。
はい、ぜひ皆さんいらっしゃっていただければと思います。
まあ、その方から800点に上るような漁業の道具を寄贈を受けて、はい、でそれを郷土資料館が保存保管しているということ。まあ、その中から1点だけ選ぶ。
1点だけ。
なんでこれを選ばれたんでしょう？
私がですね、アルバイトでここに来させてもらったことがあるんですけれども、
ね、はい、
学生の頃に、うんうん、その時にですね、初めてやらせてもらったお仕事がですね、うん、あの漁業の道具の、あの実測といいまして、はい、実際にこうスケッチのように絵を描いていくということで、そういったお仕事をさせてもらっていまして、
それは一つずつ800点あった
800点、はい、何人か一緒にそういった作業をさせてもらいまして、
一つずつここにある資料はそうやってスケッチをしながらですか、いろいろ記録として、
そうですね、
記録残していくわけで、
残していって、
そんなことしてらっしゃる、
はい、そうですね、
そうですか、僕らこう来て、あ、面白いもんな思ってただ見てるぐらいですけれど、あの学芸員さんはそれを一つずつ寸法を測ったり、はい、曲がり方がどれぐらいかをちゃんと調べたりして、はい、あ、そうですか、そういうお仕事なさっていて、これが目に留まったわけです、
そうですね。とてもあの形も面白いですし、印象に残っています。
正式に学芸員としてここに採用されてお仕事を始められてから、はい、その頃のことを思い出され、
思い出して学生の頃を思い出して、
ね、はい、あれは面白かった、何とも言えん形ですもんね。
そうですね、見ないと言いますか、
何やろうと思いますね、見た時に、
はい、あのちょっと説明がないとわからないですよ ね、
うん、
ね、はい、
そうですか、それでまあいろいろ調べてここに、説明文の文章もつけて展示をしようということになったわけですね。これ一本釣りと書いてありますけど、あのイカは一本釣りなんですね。
そうですね、
たくさんいっぺんに取るというふうんじゃなくて、 一、はい、つの糸でふーっと下ろしてピュッと一匹だけ釣るっていう、はい、
そうですね、特にあのこの寄贈を受けた方漁師さんがですね、うん、あのご自分であのお一人で漁業をされていたということで、はい、あの一気に取るというよりはご自分で一匹ずつイカを釣っていたんじゃないかなと思います。
西宮の漁業といえば、まあ、イワシで有名ですし、この、 あの資料館の中にも展示がされていましてね、はい、あの大きな絵がかかっていて、うん、西宮の浜の漁業こんなんやったというのがありますよ、はい、あれを見せてもろてもやっぱりイワシ漁をたくさんの人が網で引いてやってたと、はい、船で網かけて、はい、それをずっと地引き網、はい、それを浜へ引っ張ってきて、はい、大勢で巻き上げてということでしょ。
はい、そうですね。
そのイワシがたくさん取れておいしいとか有名やったんですよね。
あ、そうですね、うん、江戸時代、
江戸時代、
江戸時代ですね。宮じゃこと呼ばれて、
宮じゃこと呼ばれて、ね、お宮さんの前で取れるから宮じゃこや、
はい、
そうですね、
はい、
それと一説にはその食べる方もやけども、ジャコは肥料になったんやということも聞きますね。
あ、そうですね、あの江戸時代 の、 あの特養作物といって、あの食用以外の植物とかが育てられるようになりまして、はいはい、あの綿とか菜種とか、
綿作りありましたね、ナルオでずっと綿作りがありました。
そういったあの植物を、うん、あの栽培する時の肥料として、干し皮ですとか、
はいはいはい、
が使われるようになって、
干したイワシですね、
はい、それもあって江戸時代中期以降から西宮の漁業が盛んになってくるということですね、
うん、魚として食べるだけではなくて、はい、大事な植物を育てるための肥料、はい、肥料としてもこうとても貴重なもんや、大事なもんやったということなんですね、はい、そういう漁業の歴史があるわけですな、はい、もうちょっと言うてみたら、漁業っていつ頃から西宮でやられてたんやろということ。
そうですね、西宮からはおそらくなんですけれども、うん、古代から漁業がされていたんではないか思います。あのその証拠がありまして、西宮神社 の、 あ、はい、あの斜塔遺跡があるんですけれども、はい、そこでですね、あの飯田小壺とか土の森土水ですねが、あの出土していますので、
重りになってだよ、
重りに、はい、
そういうものが出てきたん
で、はい、でおそらくその頃から漁業がされていたんではないかと思います。
なるほどね、太古の時代ですよ、ね、
はい、
へー、あ、そうですか、まあ、そういうあの漁業が西宮で盛んだったというのは、あの宮じゃこの話でも盛ん、あのよくわかりますし、またあのそういう漁法がとても上手な、漁師さんがいらっしゃって、特別に上手やったということで、まあ、房総半島の方までね招かれて行かれたと、はい、未だに西宮の漁師さん の、まあ、あの子孫の方が銚子のあたりに大勢いらっしゃる、はい、ということも聞いたことがありますが、はい、まあ、それほど盛んであった西宮の漁業ですな。どんな船でやってたんでしょうね。
船なんですけれども、うん、このイカ釣り針に関しては小型の、はいはい、のロウってありますよね、は
い
は
い
は
い、
あの
天馬線いうやつですな、こう手でこぐ、
そうですね、ああ、それを使ってイカ釣り針をしていたと。
ああ、大勢の漁師さんが乗ってじゃなくて、
はい、なくて小型で 2,3 人ぐらいが乗れる船を使っていた。
ああ、そうですね、
はい、
あんまりそれじゃ沖まで行きませんな。
あ、そうですね、沖というよりあの沿岸、
海岸に近いところ、
そうですね、海岸に近いところでイカ釣り針が行われていたんじゃないかと思います。
そういう漁師さんって大勢いらっしゃったんですか。
多くはないと思います、うん、中津の漁師さん の、 あのお話によりますと、
はい、甲子園の方です
な、はい、甲子園の方なんですけれども、はい、イワシ漁をして、はい、イワシ漁はあの網元さんといって、雇われて漁業を、あのしていたと思うんですけれども、
大きな船乗ってやるやつですから、そうですね、大勢雇われて、はい、はい、
でそれはあの賃金制なので、はいはい、雇われてお金をもらう、でその傍らにですね、うん、あの中津の漁師さんは小漁師といって、はい、あのイワシ漁のほかに自分であの得意なあのものを釣るということをされていたようで、
面白い呼び名やね、はいはい、小漁師
さんと呼んで
いた、農業でいう小作みたいな。
そうです ね、イカとかタコとかそういったイワシ以外のものを釣っていた。
なるほどなるほど、まあ漁業というふうな感じなんですね。
そうですね。
それにしてもそういう方時代によって違うでしょうけども、はい、これが使われていた頃ですね、このイカ釣り針が使われていた頃はどれぐらいいはったんでしょうね。
そうですね、一応ですね昭和33年の記録によりますと、はい、漁業されている方は400名ほどいらっしゃったそうです。西宮で、
はい、大漁村ですよ。
そうですね。
あ、そうですか。そしたらその網元さんという方もたくさんいらっしゃったんでしょうね。
そうですね、西宮浜の近くのですね芦屋川の端から西宮砲台までの間に網元さんが10軒ほど、
はい、あ、そうですか。
そうです、はい、
それはもう立派な漁村ですよね。
そうですね、
網元さんが10軒もあって、はい、500人もの漁師さんがそれぞれ雇われていはった、はい、あるいは中にはこうやって天満船で漕いで、はい、海岸近くで釣りをするような漁師さんもいはった、はい、大漁村ですね、
はい、
西宮。
そうですね、はい、
それがいつ頃まで続くんでしょうね。
そうですね、一応昭和40年代まで45年ぐらいまで、はい、西宮市では漁業が行われていた。
あ、そうですか、はい、結構昭和の、まあ、終わりに近くまではいはったで、はい、ということ。
そうですね、
でもだんだんなくなっていくわけですな。
そうですね、甲子園浜から高露園浜にかけまして、うん、はい、埋め立てが行われまして。
埋め立てね、はい、しましたね、
はい、それによってまた工業用水などで海水が汚染されてしまいまして、
海の様子が変わっていくわけですな、
はい、そうですね、海が汚れてしまって漁獲量も減ってしまいまして。
なるほど、
はい、西宮の漁師さんたちも徐々に減っていきました。
なるほどね、普通 の、 その自然のままで、人が暮らしていたところに新しい時代の波みたいなのが出てくると必ずそういうことって起こるんです ね、
はい、
本当にね、人間が人間の幸せのためと言いながらこの自然を破壊していくね、それによってまた人の暮らしが変わっていくということになる、ね、400人も500人もやはった漁師さんが今はいらっしゃらないわけですから、
そうですね、
これは西宮の歴史の中でも大きな変化になりますよ ね、
はい、
まあ、イワシ以外にもこうやってイワシを釣ってイカを釣っていた漁師さんがいはった、まあ、そういう時代をこう忍ばせるような道具、なんともこう素朴な形の一点ですけれど、これがまあ西宮の歴史を雄弁に物語ってますね。また形もとても可愛くて、本当にこれでイカが釣れるんかなっていうふうな形なんですけれど、実際に使われていたものがここに陳列されています。こういうものを見ますと、釣りのこの針なんていうのはどれぐらいの歴史があるんかなとふと思ったりしますけれど、
はい、ですね、釣りがされていたんではないかというのが縄文時代からではないかと。
は
い、なのでおよそ1万年ほど前からということになりますね。
そうですか、
はい、
まあ、日本でもいろいろ作られたでしょう。その大昔の日本人の先祖たちがやったんだろうと思います、はい。一番最初はどんな風にしたんやろうな、お魚との付き合い、一番最初はおそらく木の棒やらで海に泳いでいる魚を叩いてというな感じが僕にはします。それ、まあ、それからだんだんヤスでついたり、
はい、
からそのうちに泳いでるのを釣り上げたりっていうようなことがだんだんこう賢くなってきてやるようになったんでしょうけど、道具は随分やっぱり外国から入ってきてるでしょ。
そうですね、外国から入ってきたものもあるんですけれども、うんうん、基本的には身の回りにあるものを使っ って道具を、はい、作っていたということで、なので、動物の骨とか角とかを使って、はい、うん、あの釣り針を作ったりですとか、
鉄を作るようなあの技術っていうのは随分後のことですから。
そうですね、
昔今おっしゃったように縄文時代なんかでしたら、はい、おそらく動物の骨と、はい、それこそ魚の骨も使ったかもしれません
ですね、
あるいは石とか、
はい、
そういうものなんでしょうね。
そうですね、自然にあるものを使って釣り針を作っていたということになります。
でも普通のは動物をね、はい、あの食べ物にするということは随分昔からやってるわけです。でそれらはまあ、食べ物にするためには石の棒とか斧とかいうようなものを使われたわけですけど、泳いでいる魚を針で釣るなんていうのは随分の知恵やと思いません？
あ、そうですね、わざわざあの自分で道具を作ってということになりますの で、はい、釣り針にも、まあ、漁師さんたちの知恵とか工夫、ね、そういったことが、はい、見えてくるんではないかなと思うんです。
今の魚釣りのやり方などを見ますと、もう本当にカーボンの道具とか、あるいはリールとか、はい、電動でとか、探知機とかいろんなことがやられてますから、はい、まあ取れて当たり前みたいな気もしますけれど、はい、こんな今見せてもらっている道具で素朴に釣りをされていた、おそらくこの頃っていうのは一日にそんなにたくさんの漁獲はなかったやろ、ね、こんな道具、ね、こんな道具やもんなという感じがしますけど、はい、まあ、その頃の人たちの生活っていうのはきっともうちょっとのんびり、
そうですよね、はい、実感もあったからこそ、あの一つずつ、はい、道具を作っていたと思います。ま
あ、そんな時代、西宮の大昔の人たちの生活のありさま、あるいは仕事としてお魚を釣ってらした漁師さんの道具に対するこう愛着、愛情、あるいはこだわりなんていうものもこの一点から忍ばれるような気がいたします。ありがとうございました。今日面白いものを見せていただき、
ありがとうございました。
また次の研究もささって面白いものを見せてください、はい、
ありがとうございます。
郷土資料館の行事の中で近々あるやつますものって言いますと、今日なんかあるんですね。
あ、そうですね、
今日やるやつがありましたね。
はい、はい、3月10日、はい、今日ですね、はい、午前10時30分から12時にあの兜山森林公園で、
はいはいはい
はい、大阪城の歴史をめぐる巨石ツアーというものをやります。
あ、そうですか、はい、解説でしていただけるわけです、
はいはい、
でご案内もしていただける
、はい、郷土資料館の職員が出向きまして、
何時に始まりまして、
時間が10時30分からなんですけれども、
だから急いで行っていただかないといけません、
はい、受付は10時15分からになりますので、
兜山森林公園、はい、ありがとうございます。それから他にはありますか？
大手前大学でずっとあの行われている西宮市内博物館などがですね、連携講座というものを行っていまして、そこであの3月14日にうちの職員の早栗が講演をいたします。
どんなテーマでしょうか？
タイトル名がですね、摂津の国を行くことほぎの沖縄、なんと高台湯と権力者たちという題で、はい、講演をさせていただきます。
が感じられるようなお話かもしれません。ありがとうございました。そんなお知らせもいただきながら、今日は郷土資料館のアラカルート見学させていただきました。椿原さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。